대학교생.
ボールアゲインドをするポッドキャスト番組ラジオ FM、 今週も始まりました。
始まりました。
今週も、今週からですか。
はい。
ドメネックさんが
おい
来ました、ね、
ドメネック
さん。まあちょっと、予想も新たになるかもしれないっていうラジオ FM ですが、
今日は全部ドメネックでやるべきかなって
じゃあ
今そんなことを考えている余裕がないのだから
。じゃあお相手は今週アーセンと
ドメネックか。
たまにドメネック、たまにファギーで、
ファギーで
行ってみようと思います、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあドメネックバージョンが欲しいところドキュンボタンを押していただければ
はい、わかりました。D から指示が出ます。
フランス人同士仲いいんですよね。
喋ってるツーショットねとかは見たことないですね。
ないですよね。アーセン・ベンゲルってクレール・フォンテーヌからちょっと一歩身を引いてる感じなんですか。
だと思いますよ。
むしろあそこの作品だけをどんどん引き抜くんですよ。お前ら作って
あまりベンゲルが本を引っ張ってるのを聞いたことがない。
有名学習塾がどんどん引き抜く大学のような雰囲気ですよね。
ちょっとすごいな。
という感じですけども、今回やったらチャンピオンズリーグ。
そうです
か。ということで、はい、我がフランスもいっぱいいるんだよということで、まずすで、にですね、今回第5節の半分ちょっと、半分終了時ということでちょっと失礼するわけですけども、現在のところ、勝ち抜けチームがかなり決まっているということで読み上げたいんですが、まずボルト、マンチェスター・ユナイテッド、チェルシー、ポルト、フィオレンティーナ、リオン、セビージャ、アーセナル、まあ、この8チームがすでに勝ち抜けを決めていると。
そうですね。
ということで残り8チームになるわけですね。
残り8チームなんですが、
はい、
まああんまりよくまだはっきりしないなっていうのがグループ C だけですか。
グループ C とグループ F ですね。
グループ、ま
あ、大混戦
ですね。バルサがやっちゃったんですが、
はい、
まあそうですね、
ですね。
まあじゃあ C と F からどうなるんだろうっていうの言っちゃいますか。
結構、今回グループ A もですね、
はい、
バイエルン・ミュンヘンが残れるか、まあ結構残れなさそうなんですけど、
ちょっと勝ち点が4っていうの
はということで各グループごとにもう予想してっちゃおうと、勝ち抜けをどうでしょうか。
あ、もうそれでいいんじゃない
ですか。ベスト16を決定してですね、言うなれば優勝までまた行っちゃおうかと。
優勝まで予想しちゃいますか、
は
い、
予想してしまおうかと。
じゃあ
常にどこよりも早いがアゲインなはずなのにどこよりも早い勝手にアゲインを
早い
ぞアゲインにしてしまう話なんですけ
ど、ね、まあいいんじゃないですか。グループ A じゃあ行っちゃいますか、はい。
まあ、争うのが、ユベントスとバイエルンということになるんですけども、今節ボルドユベントスがあってバイエルンミュンヘンが全敗のマッカビハイファとやるとということで、ここにユベントスが勝てるか勝てないかでまたちょっと変わってくるわけですね。
ただあれですよね、ボルドが決まってるので、
はい、
そこで
本気出して、
まあ、よく言われるんですけど、こういう時の消化試合ほど、
はいはい、
突破決めたチームのあれが当てになることは本当ないんですよ。
そうですね。まあモチベーションゼロです。
ゼロですよね。これはどうでもよくないみたいな。
ということは、まあ、間違いなくもうユベントス行っちゃうかなと。
でボルドーユベントスでライバル関係があるかって言ったらないですから。
ないですね。ただここでもし今回ユベントスが勝つと、ユベントスが1位通過の可能性が出てくると。いうことですね。
まあ、そこら辺は読んでないんじゃないですか、
ね。まあ、読んでないですね。
とりあえず抜けることが多分目標のチームだと思うんで。
じゃあまあユベントスだ。じゃあ第グループ B ですね、うん。ここはセスカモスクワとボルスブルクが争っているということで、現在勝ち点3離れてるわけですけども。
じゃあ次回が
直接対決。
直接対決ですか。
はい。
今日これからですね。
そうですね。今晩。
今晩これから。 かボルフスベルグ調子悪いですよね。
まあ長谷部が入ってからだいぶ良くなってきたというところありますけど、どうでしたかね。やっぱり自力化するとボルフスブルクかなと。セスカ・モックスクはもう今シーズンすでに監督何回も変わっておりますので厳しいかなと、
まあ、そう考えるともらっちゃいますかね。
きますかね。
でも直対で勝ってしまうか、あとは引き分け以上でほぼ
決定ですね。今回勝てばまあ間違いなく勝ち点10に届きますので、
第1節でセスカ・モックスクはどうボルフスブルク
は
勝ってますね。3対1で勝ってるんで、まあ、引き分け以上でいけてしまう
し、ということは、まあ、確実に有利だろうと。では次にグループ C、ここも混迷を極めておりますね。現在のところ勝ち点7でレアル・マドリーとミランが並んでいると。でその続くのがマルセイユで勝ち点6で、チューリヒはまあおそらくちょっと厳しいだろう。
まあ、チューリヒもね、2連勝すれば、
まあ、なくてっていうの
あれもありますけど、まあ無理かなと。
まあちょっと今節がレアル・マドリー戦なので、まあ厳しいかなと。そしてレアル・マドリーは確実に近いなと。まあどっちにしても今節勝った方がいくっていう可能性は結構強いかなと。いうことで、どうでしょうか、これは。
このレアルと、
はい、
ただミランがどうなるかっていうところがちょっと気になるんですが、
リーグ戦では調子を上げていますけど、
ね、うん、
マルセイユも調子悪いんですよね。今シーズンなかなか期待されたようにはいかない。
ただチューリヒに、まあその頃とちょっとチーム状況が多分違うっていうのがありますけど、はい、第1節でチューリヒに負けてるんですよね。
負けてますね。
だ第2節です
よ。あ、そうですね。
ホームで負けてるので、それがどうなってるのかと。
まあ、マルセイユも、レアル・マドリーに3対0で負けたりするわけですね。まあ、第1戦での直対でも、ミランが勝ってるということを考えると、
やっぱ力関係からすると
やっぱり経験値が上なのかなっていうところは否めないのかなと、うん、ミランですよ。
ここもミランですかね。
はい、まあ、10本に行くか。
そうなっちゃうんですよね。
でグループ D はあまり予想の楽しみがないということで、うん、まあ、ヨーロッパリーグにどちらが行くかということぐらいです
か ですかね。
じゃあここは飛ばして、
飛ばしてですか。
まあ、グループ E もですね、こちらは、もう第5節が終わっています。グループ E から H はで、ここはもう2カ国にチーム決まってですね、フィオレンティーナとリオン、リバプールは初代ヨーロッパリーグチャンピオンへの道が開かれたということなんですね。
まあ、歴史的、
歴史的な
敗退みたいな感じになってますけど、
まあ、そこ意外と上田監督が好きですかね。
カプセン強いです
かね。まあ、これからより面白いのかなということで、じゃあ次がグループ G なんですけども、まあ、セビージャが勝ち抜けを決めていて、2位争いがグレニア・バラフォルムとシュトゥットガルト、この2チーム絞られている。まあ、ウェニア・バラフォルムも結構強いので。
そうですか。シュテッドガルトの試合見たんですけど、
はい、
まあまあ足元でちゃんとつなぐし、
つなぎますね。だんだん尻上がりに上がってきてる雰囲気はあるんですよね。最初ちょっと広がったんですけど、
あ、それがちょっと引っ張られてる感じですね。レンジャーズとコンビ引き上げたり、
まあ、しかしウェニア・バラフォルム今節、まあ、もう決めているからモチベーションなかったとはいえ、セビージャに初めて黒星をつけておりますよね。まあ、どうなるかな、
じゃあここはちょっと
新しい説が完全に直対なんですか。直対ですね。でこれ決まると、
勝った方がいくと。
あ、そうですね、分かりやすいですね。あ、そういうことですね。まあ、じゃあアーセンさん的にはどうですか。
ルパンはちょっとまだ見たいなと。バラホルム、
あ、バラホルムの方を見たい、
はい、
あ、じゃあ一応こっちが来るんじゃないか。では次にグループ F に参りますけども、ここはもうアーセンさん気になって眠れないぐらい、
もうそうそうしてしょうがなかったですからね。
これは今節がバルセロナとインテルの直接対決があってですね、まあ、なんとピケとペドルのゴールでバルセロナ完勝と。
危なかったですよね。
危ないですよね。これでまた入れ替わりました、首位が。先節までインテル首位でバルセロナ3位だったんですけども、今節が終わってバルセロナ1位、インテル2位、3位ルビン・カザン、4位ディナモ・キエフということで、まだ全チームに突破の可能性がある。
まあ、勝ったチームが行くっていうのが、
そうですね、
まあ、確定してるんですが、
次節が1位4位の対決と2位3位の対決になってくるので、まあ、完全に勝てば勝った方がいける、うん、 しかし、まあ、ディナム警部に限っては、どうなるんですかこれは、
これはですね、おそらく直接対決の関係上、
はい、
バルセロナに 3-0 以上ですか、
はい、3-0 以上ですか。あ、特殊点差もあります
ね。そうですね。
で、勝てばディナモ・キエフ
がいけると。
で、一番厳しいのはディナモ・キエフだと。
そうですね。
ということはバルセロナは引き分けでもいけるのかな。
そうですね、引き分けか、そうですね、引き分け以上で
いけるわけ
でしまう。
ということはバルサもいいという中で、まあ、インテルとルビン火山がこれはかなり目の離せないじゃない
です
か。
そうですね、最初のルビン火山とインテルの試合引き分けって言ってますからね。
これどう見ますかこのグループは。まあ、バルサは、まあ、見たいですよね絶対。
ただモーリーニョがそれ負けるチームを作るかって言ったら作ってこない気がするんですよ。
そうですね、まあ、なんかイタリアってかモーリーニョの難しいんですかね。なんかチェルシーにいたほどのチーム構成力っていうのはまだないのかな。
やはりあれですか、フロントと会長ですか、
はい、
会長の意向が、相当強いみたいで。
サブランピッチは出るとこ出ますけど普段するんですかね。
そうですね、一応選手は取ってくるけど、この選手を例えばシェフチェンコとかを使わなくても、はい、そこまでブーブー言わなかった、
まあ、ブーブー言うときは切るのみたいな。
そうですね。ただモラッキーの場合は最初から
そうですね、
ガンガン言ってる。あんま関係良くないらしい。
あの人何でも喋っちゃうらしいですね。
うん、信用を受けない
です。もうマスコミとしたら加工のネタ
だ。ネタです。
じゃあやっぱりインテル来ますかね。実力的にはまあ間違いないだろう。
まあルビン火山より上ですから、
ね、そうです。じゃあインテル行っていただく
と、ルビン火山が勝ちに行かなきゃいけないときにどういうサッカーができるか。
そうですね。やっぱり。あのカウンターは非常に鋭いので、
ただルビン火山相手に引き分け以上でいいと。
あ、そうですね、
いうことなんであれば、
はい、
もう、
まあ、守ればいい。カテナチオ発祥のチームいいんですということでしょうか、ね。
うん、もう間違いない
じゃあということでバルセロナインテルに行くんじゃないか。まあ、結果的には順当ではあるけども、かなりの熱戦が。
そうですね、まあ、目が離せないですね。じゃあ私たらバルセロナ 3-0 以上で負けちゃうかもしれない
そうなると新型インフルエンザの蔓延次第が
冬なんで何が起こるか
分かんないですね。じゃあ最後のグループ H ですけども、ここが、アーセナルを含めていて2位争いを、まあ、オリンピアコスとスタンダードリエージュということで、アーセットはもうちょっと残念という中で、まあ、これは、次節が、オリンピアコスがアーセナルとの試合になると、うん、まさか空気読めないですかね。
アーセナルは勝利ボーナスを確実に取らないとですね、
まあ、勝利返せないまあ、しかもあの若手がうなりを上げていっぱいいると、
はい、もうなんか飢えた狼みたいになってるんで。
そうですね、まあ、最後まで勝ち選手が定期的に怪我してくれるんで、アピールすれば絶対使ってくれるっていう、
うん、
いい連鎖がありますね。
だここはアーセナルは唯一勝ち抜けが決まってても貪欲に取りに行く
どこも欲しいと思いますけどね、勝利ボーナス
取りに行くチームだと思いますね。
じゃあこれはですね、オリンピアコスはチーフ監督ですけども、まさかの敗退ということもあり得るんです
か。あり得ます。
スタンダルリエジュどうなるかと。
だからこういう時によく見られるのが、
はい、
最後スタンダルリエジュがエルトに負けちゃうんじゃないか。
あ、そういう穴ですね。
あるいは引き分けとかで、
まあ、直対でオリンピアコスが勝っているので、同化地点になっても結構厳しいっていう点もあるわけですよね。
あ、でももうここは普通にオリンピアコスが行ってしまうんじゃないか。
行ってしまうんじゃないかと。
やっぱ最終戦で勝ち点3をまくるのは結構大変ですよ。
大変ですね。
いろんな要素が本当にうまくいって初めて、
まあ、単純にもうセット詰まり感がマイナスに働くことの方が多いわけですね、
うん、多いですね。でこれで出揃ったんです
か。出揃いましたね、16チーム、ボルト、ユベントス、マンチェスター・ユナイテッド、フォルスブルク、レアル・マドリー、AC ミラン、チェルシー、ポルト、フィオレンティーナ、リオン、バルセロナ、インテル、セビージャ、ウェミア・バラ・ホルム、うん、でアースナ、オリンピアコス U16 チーム選ばれたという中で、まあ、おそらく同国対決がないと、で1位2位対決がないということを考えると、まあ、イングランドチームは3チームともにおそらく1位通過するであろうという、
そうい
うことがまあ予想されるわけですよね。でそんな中でじゃあ、他にどこが来るかということになるんですか。
1位通過して
まあ、マンユー、アーセナル、チェルシーに、続く1位チームということで、まあ、バルセですね。
あとフィオレンティーナもそのまま順当に来るんじゃないですかね。
フィオレンティーナが最後リバプール
でやる、両者モチベーションゼロでいきますからね。
そうですね。リオンは諦めない、グループ1は諦めないということはリアルに言ってますので、よかったなうん、1位ですかね。フィオですか。
フィオでいっちゃうんじゃないですか。
フィオレンティーナ、ちょっとイタリアの意地を見せてますよね。で、まあ バルセロナが来ているのでセビージャですか。
セビージャ、バルサ、そこら辺ですか。
で、あとレアル、あと1チームがボルト、イベントスはどちらが来るかということですか。
まあ、ボルトがそのままいっちゃうんじゃないですか。
来ますかね。まあ、直対し、今回の直接対決次第だと思いますけども、
うん、
まあ、こうなってくると、この1位通過チームに対抗するであろう、チームの中でおそらく難敵になってくるのはインテル、ユベントス、ミランあたりですか。
ちょっとミランは見てみたい。
そうですね、インテル、ミラン、まあ、ちょっとざっくり言ってしまうとそれ以外はちょっと厳しいのかなというところはありますか。
じゃあ ちょうど、まあ、アーセナルとマンチェスター・ユナイテッド1位で来てるので、はい、どこでやりたいかみたいな言っちゃいます、ね、
ウレニア・バラボニ
アリアルですね。
アーセナルにボルスブルクあげますよ。
まず、
まあ、オリンピアコスでもいいんですけど、
アーセン的にはオリンピアコスを当てたいなっていう気がする。
アーセンはでもオリンピアコスとは当たれない
んですよ。なんで、あれですよね、シュテットガルトの上に行ってる
ウレニア・
バラフォルムでいいんですか。
全然いいですよ。
全然いいんですよ。
ブルースブルク敵にしませんでしたから、マッチェスター・ユナイテッド。
じゃあ、まあ、ボルフスブルグいただいて、まあ、ちょっとアーセン的にもちょっと日本人がそこで
さらばと。アーセン日本人の仕打ちに地味に好きじゃないですか。恩返しというのも仕打ちが好きじゃないですか。
まあ、這い上がってこいよって愛の無知ですね。
まあ、そういうことを考えると、まあ、アーセナルでマンチェスターユナイテッドあたりは、まあ、決勝トーナメントも、まあ、1回戦勝ち抜く間違いないだろうと。
まあ、それほど何かドラマチックなことが起きない限り、アーセナル、チェルシー、マンチェスター・ユナイテッド、
バルセロナあたりは間違いないかなと、まあ、結局このインテル、ミラー、ユベントスに当たるところが落ちるだろうということはあるわけですよね。
ありますよね。
で、考えると同国対決がないので、完全にフィオレンティーナはちょっと有利なわけですよね。
うん、フィオレンティーナがあれ
ですね、揃って認知するかなので、
あそこに当たるかのオリンピアコスやバラフォルムとか、
そうなんです、むしろボルトは危ないわけですよ。そう考えると、でも今のアーセナルやマンチェスター・ユナイテッドだとミラノ、ユベントスだったらなんとかなるんじゃないかという気がするんですね、
うん、
まあ、ちょっとインテルだと厳しいんですけど、まああえてだレアルも残れるかっていうのはそれ次第だと思うんですけど、まあ間違いないんですかね。で、これどうですか、この2位から3チームを残してますね。こんなざっくり言ってしまいましたけど、
ただ1位と2位でやっぱ同国対決ないと結構分かりやすいですね。
分かりやすいです。
でもこの8チームになるんじゃないかっていう予想立っちゃいますよね。
予想立てたのがですね、アーセナル、チェルシー、マンチェスター・ユナイテッド、バルセロナ、レアル・マドリー、インテル、ミラン、ユベントス、
うん、
まあ、おそらくウェファのことなんでレアル対インテルみたいなのもなんか組みそうな気がするんですけども、まあ、それは今回サッピーで
また政治的なやつで、
まあ、ここでナッツ、まあ、あの嫌いですかね、プラティニー、こういうキンマンチーム。
キンマンチーム嫌いですね。
で、ここの8チームからどこが選ばれるかというと、また同国地対決がないとしますよ。そうすると、もう片方の山が決まるわけですね。今のところイタリアが3チーム、イングランド3チーム、スペイン2チームということになってくると、
もう基本的にイングランド対イタリアみたいな構図になりませんね、これ。
で、まあスペイン同士も対決できないので、その辺をうまくミックスするとなると、リアルに、イタリア厳しいですよね。
厳しいですね。
インテルといえどもちょっとまだ厳しいですよね。バルセロナと直接対決で2対0で敗れてるので、ということはグッバイイタリアになってきますかね。
ですね。その中で、まあ、イングランドを
1チーム減らすか、スペインを減らすかと、
どっちか。
こうなってくるとリアルにこの中で実力が劣ると考えられるのはアーセナル満員です。
やっぱリーグ戦の内容から押し付けるとそうなってしまうんですよね。
で、負け数からいくとやっぱりアーセナル厳しいですよね。
そうなんです
。負け数だとまだ失点が計算できるチームであるんで、
グループ H はすごい楽な感じで、
そうなんですよね。みんな攻めてくれるチームです。
もうパシッとしっかり守ってカウンターみたいなのがハマってしまったので、
やっぱりここで8
で、まあもう正直自分でもしょうがないと思います。
しょうがないです、はい、申し訳ないですね。じゃあここからはマンチェスター・ユナイテッドも応援に回っていただくということでよろしいでしょうか。
いや、それだとチェルシー
ちょっと待ってください。それするなんていかないですか。同じロンドンのライバルチームじゃないですか。そんな嫌いかなというところなんですけど、ここに来てリアルに完全にスペイン対イングランドになりますよ。
そうですね。同国対決がなければ、
これどっちがいいですかね。ガチで見たいってなると、チェルシーバルセロナまたやるかみたいなところもありますよ。
ってことはチェルシーレアルを見てみたいっていうのは、
チェルシーレアル新しいですね。
新しいですね。
でマンチェが優勝するときってバルサと戦ったんですよね、
決勝でね。
ね、これ単純に決勝で見たい顔ぶれってどれですか。バディ的にはマンチェレアルを見たいんですけど、
全く逆ですね。
チェルシーバルサですか。ちょっとつまんないじゃないですか、チェルシーバルサって。
いや、あのチェルシーの、あの前回の
ヒリングチェルシーですか、
ヒリングチェルシーの時の
イニエスタのスーパーゴール、
スーパーゴールのような試合をチェルシーができれば全然わかんないです
よ。いや、あれを
必死に守ってるチェルシーが面白かったです
ね。チェルシーが決勝に来る時って面白い試合やんないじゃないですか。
いや、それが面白いですよ。あんだけのタレントを抱えててだからこそ、
まあ、そうなんですよね。今回
ゴリゴリで守ったあの戦法はすごい選択だ。
今回チェルシーの監督、この中で一番チャンピオンズリーグ取ってるんですよね。
そういえばそうですね。
ミスターチャンピオンズリーグなんですよ。ロートル選手を率いて
天才的な手腕を持ってますからね。
手腕なのか何なのかよく分かんないんですけど、選手交代タイミングとか別にいいとは思えないんですけど、ということを考えると、あ、じゃあちょっとパーキー言い持ちますよ、
はい、
マンユーチェルシーが見たいですね、決勝で。
イングランド対決ですか。
イングランド対決をまた決勝やるっていうのは一強じゃないかな、
うん、
というのはバルセロナが結構まだ苦しんでますよね。
なんかしっくりきてないですよね。
そうなんですよね。まあ間違いないですよ。どっからでも、パスが出せて、どっからも点が取れるチームになってるんですけど、なんかそれがためにちょっと攻撃がスピードダウンしてるなという感じが否めない、
まあ、ただ相手がバルセロナにかなわないと思って
ベタ引きで、
もうベタ引きできてるんですよね。そこで苦しんでるところはあるんで、ただその中でそのどこまでプライドを捨ててベタ引きで戦えるかっていうと、はい、チェルシーぐらいしかしないんですよ。それ
はまあ満員もやりますよ。この前の決勝はちょっと色気づいちゃいましたよ、やっぱり
対等に打ち合えると、
はい、で自信あったと思うんですよ。ファギー的にもいけると、前シーズンベタ引きで勝ってるんで、やっぱ決勝はベタ引きやめようと思ったということで、やったらそれぞれちょっと来たと思って。
サンドバッグでした
ね。サンドバッグでしたね。で、あのレアルなんですけども、今回は一応決勝がサンティアゴ・ベルナベウということで、
うん、
まあ非常にモチベーションが高いはずなので、 まあ、栗が絶好調だったらどこにも勝てるような気がするんですけど、
ただサンティアゴ・ベルナベウとか、あと開催地をホームとするチームが、決勝まで来てるの見たことないです。
あ、マンチェスターのオード・トラットフォードの時はチェルシーが、あ、じゃあミランでしたっけね、
はい、
そうそうそうそうって勝っちゃいましたけどね。やっぱり、まあ、ここはどうでしょう、サルサ、ちょっと厳しいかなと思
って。ちょっとじゃあ、
はい、
ちょっと対戦がどうなるかっていうのは分かんないですけど、
はい、
マンユーチェルシー
いいじゃないですかね。サンティアゴ・ベルナベウを蹂躙すると俺は放出したけど大丈夫だっていうのを見せつけていただいたり、こうなってくるとマンユー優勝かなと。
そこまでいっちゃいますよ、自信持って。
チェルシーが、これから抜けますよね、2選手、
うん、
あ、2選手とは限らないですよね。その間に調子を落とす可能性があるので、アフリカネーションズカップですか。で、マンユーが冬でいい選手を取れば十分いけるじゃないかと。いい選手取れないと厳しいと思うんです
よ。ただ、マンユー冬に動かないっていうような噂もありますよね。
今回ですか。
はい。
でも前意味あったか分かんないですけど、脅威の左派を取ったことがあるじゃないですか。
結局中途半端な感じでまた
終わりました。
ベンチに戻してその半年後に出すみたいな感じ、
まあ、ファンにするより代わりになると思いきやならなかった、
全然ならなかった
ところがありましたけども、まあここで動ければ主犯のいい選手が取れればという格好つけて、まあちょっとここ読めないですね、本日の
もうプライドありますしね。
また PK 戦でペリー転ぶみたいな話になるかもしれない
さすがにテリーはもう
今
度は転ばねえぞ的な蹴り方すると思いますよ。
今度デコを外す
で、まあデコがね、冬にちゃんとここから怪我しなければ最後までいけると思うんですけど、
うす、ね、まあ、こういった形で、まあ、スペインとイングランド、まあ、あのワールドカップでもおそらく懐ら辺的に優勝を競うであろうという両チームの対決がもう前哨戦としてクラブレベルで見れればいいなと。
そうです、
ということでよろしいでしょうか。
でちょっとここはあの2チームだけ選んで、まあ、優勝はちょっと分かんないと思います。
そうですね、うん、そこはファミリーにちょっと遠慮していただいてということで、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
じゃあ今回もありがとうございました。
ありがとうございます。
ラジオ FA はフットボールアゲインがお送りしました。また次回をお楽しみに。